医学問答のお時間となりました。今週は山本泉先生、眼科医の山本泉先生にご協力いただきます。山本先生、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。皆さんのお時間です。 941-5966 941-5966 941-5966、ご質問などありましたら、ぜひ先生に目のことで心配なこと、ご質問状況がありましたら、ぜひぜひお尋ねください。山本先生、まあ、先生にはね、番組の方でもお世話になってますけれども、皆さんに何かまずは言いたいことはございますでしょうか。
なんか最近来てる質問とかありますかね。
緑内障に関することとか、ちょっと先生が夏お忙しくて来られなかった時に、緑内障についてちょっと詳しく教えてくださいっていうのが一つ質問が入ってました、それから白内障に関しても、手術されてからも、少しクリアに見えなくてというような、ちょっと心配されている方もいて、ご質問は来ていた状況ではあります。
そしたらね、そういう質問に答えるのが多分いいかなと思うんですけれども、そうですね、緑内障、いろんな病気があるんです。いろんな、ね、緑内障の中にもいろいろな種類があるんですけれども、
そうですね、
開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障という大きく2つに分けることができるんですけれども、一般的によく目薬使ってくださいと言われて使ってますという方は開放隅角緑内障、緑内障の中でも一番多いタイプの緑内障なんですけれども、その方たちの場合はだいたい検診とかで眼圧が高いって言われたとか、あとは目の後ろ側ですね、視神経という部分がを瞳孔開く検査で見ることができるんですけれども、その視神経のところが緑内障のような見た目になっていると、でいろいろ調べてみたら緑内障ですという話になったということになると、じゃあ目薬使ってくださいとかレーザーで治療しましょうという話になるんですけれども、レーザーを使って治療したりとか、眼圧を下げる薬ですよね、したりするっていうのはどういうことかっていうと、眼圧を下げてあげることによって、その緑内障という病気を持っている人たちっていうのは、それの進行を遅らせることができるというふうに言われています、でその進行を遅らせてあげる以外に、緑内障って治すことができないんですね。例えば白内障であればね、白内障を取ってしまえば治ってしまうんですけれども、緑内障っていうのはだんだんじわじわと視神経、目の後ろ側にいる神経にある神経の束の部分なんですけれども、その束の部分の神経がだんだん1本2本となくなってしまうという病気なので、それを防ぐために眼圧を、下げることによって進行を遅らせることができるというふうに言われています。なのでそれのために目薬を使ってくださいって言われている人たちと、閉塞隅角緑内障ってなかなかあんまりいないタイプなんですけれども、その方たちは発作を起こす方たちがいらっしゃって、突然眼圧が上がっちゃうっていう目の形の話なんですけれども、目の形がそういう形をしていることによって、特に夕方薄暗いところなんかでその発作を起こしやすいというふうに言われているんですが、すごく眼圧がそういう薄暗いところに行くと眼圧がすごく上がってしまうっていう方たちがいらっしゃって、その眼圧が上がっていると、その目の視神経、目の後ろ側の視神経ですよね、の部分がだんだんと萎縮してしまうという病気になっていくので、それも緑内障の一環なんですけれども、メカニズムが違うというのかな、眼圧が上がるメカニズムが違うという話なんですけれども、
なるほど、
その視神経、要するに視神経の部分がだんだんこう萎縮していってしまうという病気が緑内障なんですが、いかにそれをさせないようにするかということで、レーザーをしたりであるとか、目薬を使ったりであるか、あるとかということで治療していくというふうになっていきますね。
まず緑内障の発見というのは、自分自身で自覚症状があって発見されるという、
緑内障の場合は、自覚症状のある方はほとんどいらっしゃらないです。
ないんですか。
ほとんどないですね。結構見えなくなってしまっている、視野が狭くなってくるので、視力そのものが下がるっていう方は少なくって、それは一番最後に、起こることなんですけれども、
視覚症状が出るのは最後の方、
そうですね、その時はもう本当に失明とかいう話になってしまうんですけれども、その視野がだんだん狭まってくるっていうのもすごく遅く起こってくるので、ゆっくり、遅くというか、ゆっくりですね、ゆっくり起こっていくので、 自分ではあまりその視野自分が盲点に気づかないみたいなノリと一緒なんですけれども、あまり気づかない方が多いですね。で実際問題ちょっと見にくいので白内障の手術しに来ましたって言って、あなた緑内障もありますよっていう方が多かったり、はい、しますので、緑内障っていうのは検査してみないとわからない。
だから
特にご家族歴のある方はね、もう絶対40代ぐらいからきちんと検査した方がいいと思うんですけれども、はい、でも大体緑内障のダイグノーシスをする方たちの中で家族歴のある方っていうのはごく一部ですので、家族歴がないのに皆さんなってる方たちもたくさんいらっしゃいますのでね、日本人の場合には一番多分最近の統計では17人に1人になるっていうふうに言われていて、そのうち本当に発見されて治療している人はごくわずかだっていうふうに言われているので、
はい、
検診を受けてきちっとした瞳孔の開く検査をねしてもらって、その緑内障の疑いがないかどうか、で疑いがあると言われた人たちのほとんどがない人たちが多いんですね。その見た目だけ緑内障っていう人たちがいて、それグラウコーマサスペクト、英語ではグラウコーマサスペクトって言われていて、日本語では緑内障疑いがあるだけで緑内障はないですということなんですけれども、そういう方たちの場合緑内障になっていくかどうかが分かりませんので、1年に1回ね検査をすることによって、その緑内障の疑いのままなのか実際になってないのかどうかということをね、きちっと調べていくっていうのも重要になりますね。
日本人の場合眼圧が高くなくても緑内障だっていうふうに、
そうですね、そう高くならないでなるタイプの方の方が多いですし、正常眼圧緑内障と言われる方の方が多いですね。
先生お電話来ましたので一本取ります。はい、もしもし、どうぞ。先生、緑内障のお話が終わりましたらということで今入りましたので、緑内障に関して先生の方で付け加えることは大丈夫ですか。じゃあ白内障の方に参りますけれども、この方のご質問は白内障の手術の後の注意点教えてください。
前回話しましょうって言ってたのは、白内障の手術をした後もなんとなく見えないんですっていう方たちの理由ですよね。どういうことが考えられるかっていう話なんですけれども、まずね、白内障の手術をした直後というのは、人によってすごく反応が違うんですね。もう翌日からもうすごいすっきり見えますという方もいらっしゃるし、はい、1ヶ月ぐらいするとだんだんよく1ヶ月2ヶ月してだんだんよく見えるようになりましたという方もいらっしゃるんですけれども、白内障の手術をした後にね、一番多いのは目がドライになる人たちが一番多いです。で目がドライになることによってなんとなく見にくい、視力はぼちぼち出るんだけどなんとなく見にくい感じ、嫌なイガイガした感じが残りますっていうのは、ドライになってる方たちが多くって、それはまずはドライアイの治療しましょうという話になるんですけれども、はい、白内障の手術をするときにね、目の中を洗ったりであるとか、目のお薬ですよね、目薬をつけたりすることによって表面がガサガサになってしまうから見にくいっていう、それが一つの原因ですよね。でそれから全般的になんか見にくいんですけどっていう方たちの中に、眼鏡をかけないで、眼鏡かけたら見えるんですけど眼鏡をかけないと見えないんですっていう方たちがいらっしゃって、基本的に白内障の手術っていうのは白内障、その白い曇ったレンズを取って新しいレンズを入れるということをしているので、その後に眼鏡が必要にならないようにする、できるだけしない、ならないようにするために、いろいろこう計算をしてね、新しいレンズを、こんなレンズにしたらいいんじゃないかっていうので計算をするんですけれども、それがぴったり合うっていうのはなかなかないんです。なので、多少ずれるっていうのは、これはもうどの先生たちも、話をしながらね、していくことだと思うんですけれども、ぴったり合わせるって、大体の場合が合うんですけれども、例えば少しドライアイがありましたとか、そのテストをしている時にドライアイがありましたとか、そういった理由で多少ずれることがあります。でそれはもう承知の上で、白内障手術はしなくちゃいけないんですけれども、そのやった上で眼鏡をしても見えないですっていう場合になってきた場合に、じゃあ他の理由があるっていう話になるんですけれども、眼鏡をしてその、一つの理由がその白内障じゃないドライアイじゃないかっていう話をしたんですが、あとはね、目の後ろ側が腫れる方もいらっしゃいます。ここレディナって言われる網膜と言われる部分なんですけれども、そこの部分結構腫れる方たくさんいらっしゃるんですけれども、あんまり視力に影響しないって言われています。なので視力に影響しない場合は、あえてお薬で治療したりしない場合もあるんですけれども、視力に関係するいまいち見にくいっていうふうになってしまう場合には、ステロイドであるとか、非ステロイド性の消炎症剤なんかを使うことによって、これは結構長く使います。3ヶ月と6ヶ月とかっていうスパンで使うんですけれども、そのぐらいのスパンで使っていくと、その目の後ろ側の腫れがね、だんだん収まってくるというふうに言われていて、そういうのを治療したりであるとか、であるいは他のことですよね。その目の 新しいレンズを入れた場所に、入れているんですけれども、その入れている場所っていうのは、もともとご自分の持っている白内障のあった殻の部分に、新しいものを入れているんですけれども、その殻が曇ってくる方もいらっしゃる。で、殻の曇りっていうのは、すぐ直後に起こってバーッと治っちゃう人もいるし、最初は全然大丈夫なのにバーッと曇ってくる方もいらっしゃるんですけれども、なので大体まあ最初 2,3 ヶ月ちょっと様子を見て、どうするか決めましょうという話になるんですが、その曇りは簡単にね、レーザーで本当に1分もかからないでパンパンと上げることができるんですけれども、それが必要かどうかっていうのはね、最初また勝手に曇りが消えていく場合もあるので、ちょっと様子見ましょうって言って様子を見たりしますね。で、一番セカンドオピニオンとかでね、いらっしゃって見えないんですけどって言っていらっしゃって、一番よくお見受けするのは眼鏡かけないと見えないですっていう方がいらっしゃるんですけどもうこれは私の手術する患者さんにも言うし、そういうセカンドオピニオンでいらっしゃった方にも言うんですけれども、白内障の手術というのはあくまでもその曇りを取るというのが目的の手術ですので、レーシックではないから、多少ずれることはもうよくあることなので、眼鏡をかけてね、眼鏡かけるかかけないか、ある程度見えてて、白内障の手術が終わったんだけど眼鏡かけないとダメですかっていうことに関しては、かけてもかけなくてもどっちでもいいです。自分で今その見てる見えている視力で結構ハッピーであれば別にかける必要はないと思うんですけれども、でもご自分でやっぱり見にくいなって思ってらっしゃる方は、眼鏡はかけた方がいいですよというふうにアドバイスしてますね。
わかりました。今ちょうどお電話、ついたり消えたりという中でどうしようかなと思われましたかね。じゃあ先生もう一本、はい、もしもしどうぞ。先生、じゃあ、どちらでもですけれども、お答えお願いします。
英語の方がいいですか。
英語の方がいいですかね。
So, you know, what you're saying is actually called the floaters, so-called floaters. You can actually look it up online. So those are sometimes happens, you know, as you age. Most of the time, those floaters are caused by the vitreous liquidation. So, liquefaction. So vitreous is something that's filling up your eyeball. It's kind of like a gel-like material that's clear. And those gel inside the eye gets liquefied over time, usually just with age, sometimes with trauma, sometimes, surgery causes that, but usually just with age spontaneously that happens. When that happens, those kind of debris floats around in your inside your eye, and those debris are seen as a floaters. So when you look, especially like a white wall or looking at the sky, so there's nothing on the background and you notice more of those floaters. Those floaters are actually benign and usually it goes away on its own. But when this is acutely happening, so you're noticing this, past day, when this acutely happens, this gel inside the eye can pull on your retina in the periphery and then actually can cause a retinal tear. The retina is the film part of the camera in your eye, so it's a very important structure. When this gel liquefaction is happening, you're at risk for having this retinal tears. And the retinal tears sometimes causes a retinal hemorrhage, and then hemorrhage can also be seen as a floaters. So the floaters that you're seeing, we don't know if it's just a debris, just aging, process and liquefaction debris, or there's a retinal tear and causing the retinal hemorrhage. So it's actually important to be seen by an ophthalmologist to have a dilated exam when this is acutely happening. So I would actually suggest you go see an eye doctor to be checked to make sure that you don't have any retinal tears.
はい、先生に英語で的確にお答えいただきましたけれども、フローターの
日本語で言うと飛蚊症ですね。黒い、ドットが見えるというやつなんですけれども、よくね、これ皆さん見えてる方たくさんいらっしゃるんですけれども、黒いね、ポツポツがこう見えて、蚊みたいに見えるっていう人もいるし、さっきおっしゃってたみたいになんか炭みたいにポワーンとしたのがこう浮かんでくるっていう方もいらっしゃるし、塵みたいのが見えるっていう方もいらっしゃるんですけれども、でこれが起こってる場合ね、突然さっき の患者さんみたいに突然起こった場合、これは大体目の後ろ側、目の後ろ側というか目の中にある、ね、ジェルがあるんですけど、クリアなジェルが入ってるんですけれども、そのジェルの部分がだんだん液化を起こしてきます。大体 年とともに起こってくることが多いです、はい、40代から60代ぐらいの間に起こることが多いんですけれども、うん、その年とともに起こってきた場合に、うん、そのプロセスが始まると、うん、いっぱいこのゴミみたいのが浮かびます。でそのゴミが浮かんでるのでそれを見ることになるんですけれども、はい、それが突然始まった場合、この1日昨日からそういうのがありますっておっしゃってたんですけれども、うん、突然始まった場合にその目の中のジェルが目の中のなんていうのかな、内側の膜である、うん、網膜と言われる部分があるんですけれども、はい、そこの部分を引っ張ってそこに穴を開けてしまうことがあります。
レティノール、ティアって先生、
そうですね、レティナって言われる部分なんですけども、はい、でその網膜に穴が開いちゃうと穴が開いたところから水が入って、はい、網膜剥離っていうのを起こす可能性があるんですね、はい、でその網膜に穴が開いてるかどうかっていうのは見ないとわからないんですね、うん、その網膜が開いてもゴミが浮かぶし、はい、ただ単に液状化を起こしててもゴミが浮かぶのでわからないから、うんうんうん、これは瞳孔を開いて突然起こってる場合、突然変わった場合っていうのは、はい、瞳孔を開いた検査をきちっとしないといけないので、はい、先ほども言ったんですけれども、ちゃんとしたドクターに行って見てもらうのが一番いいと思いますね、
はいはい、そうなんですね。私も穴開いてたので、塞ぎましたけれども、まあ、でもこのフローターって見えるのをだんだん慣れてきたりするんですけれども、まあ、慣れるしかないっていう、
そうですね、だんだんと減ってきます。
減ってきますか。
でそれがノーマルなんですけど、でまた増えましたっていう場合はまた穴が開いてるかもしれないので、
あ、そうなんですね、うん、
いつもその都度その都度チェックしていか
ないといけない、チェックしていかないといけないですね、うん、ですね、まあ、多くは、まあ年齢によってというところで、まあ、急に来たら、ぜひそれはすぐにも、眼科医の先生に相談した方がいいということですね。ありがとうございました。英語でも日本語でも先生もちろんお答えになりますので、 941-5966、 あと1本ぐらい取れるかもしれません。まあ、飛蚊症で悩まれる方も多いですね。先生もよく呼びかけていらっしゃいますけど、
飛蚊症は結構皆さんいらっしゃいますね。でも結構穴の開いてる人たちもいたりするので、特にね、近眼の方は気をつけないとダメですね、はい、近眼の方が一番多いですね、
うんうん、穴開いててもそのまま何も症状がない場合もあるんですね、
う
ん、
そう
です、
たまにあるけれども大体は皆さんフローターが見える方が多いので、
なるほどなるほど、
穴が開いてる場合には、まあ、簡単にオフィスでレーザーでその周りを埋めてあげることによって、はい、そこから剥がれることを避けるということができるんですけれども、はい、そのまま放っておくとしばらくするとそのまま中でね、液状が起こしているので、はい、その液が中に入っていく形になって、
剥離になっちゃう。
で剥離になると大きな手術になってしまうので、うん、早めにやっぱりそれをいかにレーザーで食い止めてあげるかということが重要になります、ね、
わかりました。先生もう一本だけ、はいはい、もしもしどうぞ。先生のところでは、はい、エグザミネーションされます ね、 ですね、はい、で白内障の、まあ、問題があって先生は手術も担当されますので、
す、
はい、そのまま、手術もしていただけます。65歳以上何かやはり、
だいたいプライマリーケアの先生が行ってきなさいという理由は、はい、糖尿病の方が一番多いんですけれども、あとはまあ見にくいというおっしゃっている方、はい、があると思うんですけれども、はい、一度も、ね、瞳孔を開いて検査をされたことがない、でも私50歳ですという人は本当はしといた方がいいと思います。その緑内障を、ね、いかに早くキャッチするかという話なので、
そうなんですね、うん、はい、先生これ、まあ、テストに行くときに瞳孔を開くのって、うん、やっぱりその後運転できなかったりしばらくしますよね、うん、ちょっとそのあたりの細かいアドバイスは何時間ぐらいとか、
うん、だいたい瞳孔を開いた後、まあ、2時間から人によってすごく違うんですけれども、すごく見えないとおっしゃるのはだいたい2時間ぐらい、
うん、
でも人によっては6時間とか、子供なんかだと、まあ、翌日まで見えないなんて言ったり子供する場合があるので、人によってすごく違うんですけれども、すごく眩しく感じるので、遠くはある程度見えると思うんですが、近くは老眼鏡ないと見えないという感じになって、ただなんとなくぼわーっとこう白っちゃけて見えるので、うん、見にくいっていうふうに思う方たちは、まあ、ほとんどの方が普通に運転して帰っちゃうんですけれども、サングラスかけて帰る方たちが多いんですけれども、やっぱりやってまだ1回もやったことないですっていう人たちは、そのやった後にすごく見にくいってなったらスタックしてしまうので、まあ、初めてやられる方は誰かドライバーを連れてこられてる方がいいんじゃないですか、
ね、はい、そうですね、はい、そうですね、という今日は眼科医の山本泉先生、まあ、県眼からもちろん、手術までということで、ね、日本語、まあ、 それこそ唯一そこまでトータルでですね目の方をご覧に、診察していただける先生です。泉先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、普段のですね番組の方も朝先生、してくださってますので、ドクター山本泉眼科医の泉先生よろしくお願いします。医学問答のお時間でした。